メリークリスマス。ただいまより2022年12月25日クリスマス礼拝第3礼拝を始めます。共に救い主の降誕を喜び、イエス・キリストを送ってくださった神様に心から礼拝を捧げていきましょう。前奏のうちに神様の前に心を整えましょう。それでは賛美歌112番を持って神様を賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。それでは司会者がお祈りをします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたのその尊いお名前を心から賛美いたします。今日はイエス様のご降誕を喜ぶクリスマス礼拝です。昨日のキャンドルサービスでも味わいましたが、暗い闇をろうそくの灯火が照らすように、この世を照らす誠の光としてイエス様は来られました。罪深く 神様の光を見失ってしまいやすい私たちのためにイエス様が来てくださいました。その大きな愛のゆえにあなたのお名前を褒めたたえます。また今日はクリスマス礼拝であると同時に2022年最後の礼拝でもあります。今年1年を通して私たちには言い尽くせないさまざまなことがありました。嬉しいことも辛いこと苦しいこと心を悩ますことや争いも痛みも別れもさまざまなことがあり、いまだにその渦中におられる方もいらっしゃいます。どうかこのクリスマス、インマヌエルであられる神様が私たちと共におられ、私たちのためにイエス様が来てくださった、その大きな恵みを御言葉を通して味わうことができますように。またこの喜びを私たちも私たちの周りの方々に伝えていくことができますように導いてください。この礼拝を始めから終わりまであなた様が導いてくださいますように。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではイエス様が私たちに教えてくださった主の祈りを共に心を合わせて祈っていきましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
メリークリスマス。今日は聖歌隊の特別賛美があります。聖書ルカの福音書のマリアの賛歌に武義和音楽主事が曲をつけてくださいました。マリアの歌ったその歌詞に目を送りながら、またメロディーを聴き、神の御臨在を共に感じていきたいと思います。お願いいたします。
Thank you.
素晴らしい、マリアの賛歌でした、このクリスマス礼拝でのマリアの賛歌の賛美は第3演なんですね。第2演が昨日のキャンドルサービスで、初演は TCU でした。あの TCU のコンサートでこのマリアの賛歌が歌われたんですけれども、そのチラシに世界初演って書いてあったんですね。はい、あの恵み教会だったらよかったなと思うので、それはそれでね、はい、祝福です。本当に素晴らしいマリアの賛歌です。では聖書を共に見ていきましょう。新約聖書ルカの福音書3章23節から38節の言葉になります。ルカの福音書3章23節から38節です。ルカの福音書3章23節から38節の言葉です。お読みいたします。イエスは働きを始められた時、およそ30歳でヨセフのことを考えられていた。ヨセフはエリの子で、遡るとマタテ、レビ、メルキ、ヤンナイ、ヨセフ、マタティア、アモス、ナホム、エスリ、ナガイ、マハテ、マタティア、シメイ、ヨセク、ヨダ、ヨハナン、レサ、ゼルバベル、シェアルティエル、ネリ、メルキ、アディ、コサム、エルマダム、エル、ヨシュア、エリエゼル、ヨリム、マタテ、レビ、シメオン、ユダ、ヨセフ、ヨナム、エルヤキム、メレア、メンナ、マタタ、ナタン、ダビデ、エッサイ、オベデ、ボアズ、サラ、ナフション、アミナダブ、アデミン、アルニ、ヘツロン、ペレツ、ユダ、ヤコブ、イサク、アブラハム、テラ、ナホル、セルグ、レウ、ペレグ、エベル、シェラ、ケナン、アルパクシャデ、セム、ノア、レメク、メトシェラ、エノク、ヤレデ、マハラルエル、ケナン、エノシュ、セツ、アダム、そして神に至る。一月ほど前に今読みましたこの聖書箇所を一人で読んでいましたら、静かだけれども確固たる感動のようなものが体の真ん中から体中に広がっていくことを感じました。特にどの聖書箇所に感動を覚えたかといいますと、38節のそして神に至るという言葉に感動を覚えました。イエス様の系図といいますと、先週ひむちゃん先生がメッセージをしてくださいましたマタイの福音書の系図が有名ですけれども、実は今読みましたようにルカの福音書にもイエス様の系図があるんですね。マタイの福音書の系図は新約聖書の始まりの始まりにドカッと堂々と鎮座していますので、とても目立ちます。またクリスマスの聖書箇所を見ようとしますと嫌でもこう目に入ってきますので、少なくともほぼ必ずと言っていいほど1年に1回は目にすると思うんですね。でもルカの福音書のこの系図はちょっと目立たないところにあるんです。一番イエス様の誕生について書き記しているルカの福音書ですけれども、そのイエス様についての誕生の記述からも少し離れたところにありますし、マタイ、マルコ、ルカと新約聖書の初めから3つ目の福音書に特段何の特別な説明もなく、ただ人の名前だけを羅列しながらそっと静かに記録されてるんですね。私自身もマタイの福音書の系図についてはこれまで、いろいろとこう考えてきましたけれども、このルカの福音書の系図については申し訳ないほどに、これといって時間を取って深く考えたことは なかったように思います。ところがですね、一月ほど前に主イエス様のご降誕のことを考えながら聖書を読んでいますと、この系図が目から入ってきて心にこう迫ってきました。先ほども言いましたけれども、特に38節のそして神に至るという言葉がこう心に迫ってきたんですね。瞬間、ああ人は神に至る存在なんだ、すべての人は本来神に至るということをイエス様はご自分の誕生をもってお示しになったんだということが、こうパズルのピースが合わさってものすごい、一つの絵が現れたこのように一瞬にして、こう感動が頭の中を巡りました。26年前私がイエス様をこう信じた時に、ああイエス・キリストに捕らえられて誠の神を知るということは何かの特定の宗教を信じるということではなくて、人が人として当然知っておかなければならない事実を知ることなんだと思った、あの時の感動が今一度 この系図の御言葉を通して心の内をこう駆け巡りました。この系図を記した使徒パウロの弟子でまた頭脳明晰な医者であったルカがこの系図を通して伝えたかったことは大きく分けて2つほどあると思うんです。1つ目はイエス・キリストは人としてお生まれなさったんだけれども実は神なるお方であられるんだということですね。この系図が23節のイエスはという言葉から始まって38節のそして神に至るという言葉で閉じていることからも、イエスは神であられるということをルカはまず伝えたいんだということが見えてきます。そしてもう一つですね、もう一つの伝えたいことは、すべての人は本来神に至る存在であるんだということです。イエスはという言葉から始まって神に至るという言葉で終える間にたくさんの具体的な人の名前が出てきます。カタカナの名前なので私たちはちょっとこうとっつきにくいところがあるかもしれません。一郎、二郎、三郎とかってそういう名前だったら分かりやすいかもしれないですけれども、中でもごめんなさい、これらの実存した人々のこう名前を一つ一つイエスと神という言葉の間になぜ置いたのか、イエスと神という言葉の間に実存した人々の名前を一つ一つ置くことによって、人はイエス・キリストにつながってしかるべき存在なんだと、また本来は人は神につながっているものなんだということをルカは示したかったわけですね。中でもこの36節を見てみますと、ノアという名前が出てきますけれども、創世記の9章19節を見てみますと、このノアからすべてのこのノアから全世界の民が分かれ出たと書いてあります。マタイの福音書の系図にはノアという名前出てこないんですね。ルカの系図にしか出てきません。このルカの福音書の系図には全世界の民の祖先にあたるノアの名前を登場させるんです。じゃあルカはなんでノアという名前をこの系図に入れたのか、ノアという名前をこの系図に入れることによって何を伝えたかったのか。それは人はもともと一つであるということ。そしてまた何よりも唯一の同じ神に至る存在なんだということを忘れてしまった世界に私たちは生きているという重大な過ちについて伝えたかったんだと思うんです。人は本来出所は一つ、人は本来出所は一つで、その出所は神だと、人の起源は神なんだと、神であられるんだというんですね。人はもともと神に至り、神につながり、神と一体となって神と共に生きる存在であるんだということを伝えたい。だからといって人が作り出したどんな神でも、矢をよろずの神々と言われる神もどき、神ぶった偽物の偶像や人のようなものではいけないということを静かに淡々と 系図を持って語るんですね。人がイエス・キリストにつながることは神につながることであるんだと。また人が神につながるためにはイエス・キリストにつながらなければならない。人は本来目には見えない神の形であられる一人子イエス・キリストを人として生まれるようになさったイエス・キリストを通してのみ知ることのできる唯一無二の誠の父なる神と共に生きる存在なんだということが事実であるがために、派手な言葉を持って飾る必要もなく、またかっこいい言葉を並び立てる必要もなく、あまりにも淡々と潔いほどに事実を事実としてストレートに系図を持って語っていくんですね。私たちこう生きていく中でこう誰もが経験すると思いますが、嘘をついていたり、またこう何か後ろめたいと言いましょうか、本当のところを見せたくないと思っている時に限ってこう言葉数が多くなりますよね。ルカの記した系図は事実を事実として語るだけなので、何の装飾もしていない潔さと爽やかさと、また何よりも正直さを感じるんです。この静かだけれどもあまりにも潔い語りかけに感動を覚えました。私の心が感動できるように、私のうちに住んでいてくださっている聖霊なる神様が感動を与えてくださっただろうということにも感動しました。マタイの福音書とルカの福音書には同じ福音書という題に福音書という言葉が付けられていますので、当然のようにこの2つの福音書には共通点があります。それは主イエス様がどういうお方なのか、またイエス様がどんなことをなさったのかということが記録されているという点で同じですね。でもこのマタイとルカには大きな相違点、違いがあります。それは読者が違うということですね。マタイの福音書はもともと旧約聖書をバックグラウンドに持っている持ち合わせていたイスラエル人、またユダヤ人を対象にして書かれたものですね。なのでマタイの福音書の系図はイスラエル民族に対する神様の約束の成就が分かるような形で書かれていくんです。だからその系図の始まりが先週のメッセージで言いましたように、イスラエル民族の大切な祖先にあたるアブラハムとかダビデを登場させて、そのアブラハムやダビデの血筋からお生まれになった主イエスという形で系図をこう展開していくんですね。川に例えますと上流から下流にこう水が流れるように系図を書いていきました。でも一方ルカの福音書は川に例えますと下流から上流へとこう遡るかのように系図を書いていきます。実際に3章23節を見てみますとこうあるんですね。イエスは働きを始められた時およそ30歳でヨセフの子と考えられていた。ヨセフはエリの子で遡るとって実際に書いています。じゃあなんで遡らなければならなかったのか。それはルカの福音書が聖書的文化を背景にしていないイスラエル人では、ごめんなさい、聖書的文化を背景にしているイスラエル人ではなくて、私たちのように聖書的文化を背景にしていないイスラエル人ではない全ての人々、つまり異邦人を対象に書かれたものだからですね。聖書を背景にした文化に育っていない人たちに聖書に書かれている神の約束の成就がどうだと、それを語ったところで何のことなのか理解してもらえません。私たちもこうクリスチャンとなって、聖書の内容がこう少しずつこう分かってきますと、徐々にマタイの福音書の系図が見えてくるようになりますが、初めてマタイの福音書の系図を見ても何のことなのか分からない、すごいこう突拍子もない始まり方なので、何なんだろうこれって誰もがそういう経験をしますよね。 そんな異邦人たちに伝える系図は約束の成就という形ではなくて遡らなければなりません。つまり人間誰しもが持っている自らの存在の起源という人間共通の最大の疑問、この疑問を解くために見つけ出すために世界が回っていると言っても過言ではないぐらいのその問いに答える形でルカの福音書はイエス・キリストの系図を記したんだということが見えてくるんです。どんなに考えてもどんなにあがいても至ることのできない答えを失ってしまったこの世界にその起源を知ろうとあまりにも複雑なことを用いてとんでもなくややこしくして分かる人にしか分からない方法で、でも実のところ分かるとは言うものの本当は分かっていない、分かっているふうで分かっていないこの世界に人は本来神につながる神が起源なんだということを示すわけですね。これは世の常だと思いますけれども、真実なことはいつもシンプルです。ルカはこの淡々とした名前の羅列に力強い真実を込めて、人は糸の切れたタコのように自分の所在地を知らずに生きていること、すべての問題の根本はイエス・キリストという道なるお方を通して神に至るということを知らずに生きていること、生きているということを語りたい、語りたいわけですね。でもここで、ただここで深刻な問題がのさばっています。罪ですね、罪ですね。どんなに事実を語ったところでその事実を事実として受け止めることができなくなるようにしてしまった罪が私たちの中にあり、私たちの外にあり、私たちのこの世界にあります。犯す罪、存在としての罪、また向いている方向が違っているという罪が私たちの内にも外にものさばっているがために、事実が事実として生まれながらの人間には受け止めることができなくなってしまいました。第一コリント2章言っていますね。第一コリント2章14節、第一コリント2章14節、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。生まれながらの人間は神に属することを理解することができません。生まれながらの人間は理解することができません。神に属するという事実を事実として受け止めて理解することができなくなってしまったのが私たち罪人ですね。ですがこの受け入れられない、理解できないということを打ち破るために主イエス様は来てくださいました。私たちが事実を事実として受け止めることができなくなってしまった最大最悪の根本原因である罪を清算し解決し打ち破るために主イエス様は来てくださいました。マタイの福音書1章に言っていますね。クリスマスの聖書箇所です。しっかりと書いてあります。イエス様が何のために来たのか、マタイの福音書の1章20節からですね。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。主イエス様がいらっしゃった、お生まれになった理由は何でしょうか。書いてありますね。主イエス様が来てくださった理由はもともとそうであった、ご自分の民をその罪からお救いになるためですね。 もともと神の民であったんだけれども、神で民だと分からなくなってしまった、その彼らの罪をお救いになるためですね。もう一回言い換えますね。神と一体となることができずに、神につながることを忘れて、神に至る存在なんだという自らの起源について認めることができなくなってしまった、神との隔たりを修復して回復させて、本来ある人間らしさを私たち人間に取り戻させるために主イエス様はお生まれくださいました。罪って何でしょう。じゃあ罪とは、神につながることを拒み、知らず受け入れられないことであって、考えや行動で犯す罪というのはその症状ですね。考えや行動で犯す罪があるから罪人なのではなくて、考えや行動で罪を犯さずにはいられない、神とつながっていないということが罪の根本です。神とつながっていない、その罪ゆえに出てきてしまう症状が、考えや行動で起こす罪ですね。そのために主イエス様は、すべての無知を、知らない、知ろうとしない私たちの罪を清算するために、十字架にかかられて、十字架にかかるためにお生まれくださいました。主イエスに出会い信じるということは、まだこう途上にある私たちには分かりかねる部分が少なからずありますけれども、本来ある人間らしさを、神の形に作られた本来の人間らしさを回復させていただくことです。主イエス様に出会わせていただいた者たちは、やがて主イエスのキリストの再臨の時、イエスキリストの栄光の体に作り変えられることをもって、本来の人間らしい人間へと変えられます。そして今のこの人生は、その人間らしさを前味として、少しかもしれないけれども味わわせていただきながら、また少しずつキリストの御丈にまで変えられている過程ですね。ルカはこの神に至るという私たちの起源について、至ってシンプルだけれども、思い真理真実を込めた系図を書き残してくれました。人は主なる神、御子なるイエス、御霊なる神の三位一体の神を自らの起源だと認めることができるようになると、安心を得ますね。誰もどんなこともどんなものもどんな教えも与えることのできなかった安心を得ます。そして究極行き着くところを、喜んで神のために死ぬようになります。私のために罵られ、迫害に遭い、ありもしないことで悪行を浴びせられても、あなた方は幸いですという、イエス様のその言葉がその通りだと思える喜びが私たちのうちに芽生えてきますね。なぜ使徒ペテロがイエス様と同じようにまっすぐに十字架にかけられて処刑されるのはイエス様に申し訳ないと、逆さ十字架にかけられて死ぬるほどに神のために死ねる幸いを実感できたのか、なんでだと思いますか。それは自らの起源を知っているからですね。自分が誰に属し、誰にいたり、究極的にどこへ行くのかを知っているがために、人にとって最大の恐れであったはずの死が、もうそれ以上安心平安を奪う要因ではなくなってしまうんです。私たち結局何を恐れながらこう生きているのかと言いますと、所在がわからないということを恐れながら生きています。所在がわからないから怖い、所在がわからないから怖い、だから所有しても怖いし、人から認められても怖い、尽きることのない承認欲求がとどまることを知らないかのように溢れ出てきます。 承認欲求モンスターっていう言葉が最近こうあるのを知りました。なんで私のやっていることを理解してくれないのか、なんで私の存在を、私の痛みを、私の苦労を、私の考えを認めてくれないのか、怒って裁いて競争して差別して争って、合格不合格賞を与えたり与えられたりついたり離れたりしながら、誰かに認めてもらうことに依存しながら、恐れを動機にしながら生きてしまう。もちろん理解してもらう努力を怠っていいんです、そんな話ではありません。私たちは誰も一人では生きられないものとして神様は作ってくださいましたので、互いに認め合い、互いに愛し合いながら生きることはなくてはならないことですし、必ず必要なことです。しかし自分が根本的にどこに誰に属しているのかがわからない、もしくは日々神の言葉である聖書の言葉と祈りと礼拝をもって主なるイエス・キリストを礼拝して、そこから神の御心を求める生き方なしでは、私たち人間承認欲求に依存して翻弄されて、人を理解し愛す代わりに人を裁き、人を道具として人に依存しながら、結局恐れに絡み取られていってしまいますね。こう、私が初めてイエス様に出会い信じた時に、ああもうこれ以上僕を誰かに、また世の中に認めさせる、認めさせたいというような生き方はしなくていいんだと、認めさせる生き方からの救いを、そこからのこう引き上げを、こう心の奥まったところといいましょうか、内なる霊で感じたように思います。頑張って世の光になったり、頑張って地の塩になるのではなくて、神に至る存在としてもうすでに世の光で地の塩なんだという神様の心に気づかされました。そして周りの人に、一人でも多くの人たちに、あなたもあなたもあなたも、もうすでに神にとって世の光であって地を塩なんだということを伝えたい。あなたの存在があるから世に光があるんだと、あなたの存在が世に光をもたらしているんだという神の心を知っていただきたい。そのために主イエス様のことを知っていただきたいし、伝えたいと願って今に至っています。サタンとか悪魔は人の人格をねじ曲げます。時には踏みにじることもありますし、認められ認めさせなければダメだと競争させて、互いに争わせて、傷つけて、人格、肉体、精神、そして霊を互いに攻撃し合わせながら、いつの間にか私たちを滅びへと向かわせようとする輩です。ちょっとしたことでも何とか関係を引き裂こうと、吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。この輩から引き出してくださる技の始まりが主イエス・キリストの誕生ですね。そして主イエス様の救いです。救いとは、人は神に至る存在なんだということを知って、神の御心を求めながら生きること、生きるようになることですね。救いとは、人は神に至る存在なんだということを知って、その神の御心を求めながら生きることですね。このクリスマスの時、今一度主イエス様のこの救い、この救いの本質を覚え、また承認欲求のために生きるのではなくて、神の御心を求める御言葉と祈りと礼拝をもって与えられた人生を生き抜くことを心にこう刻んでいきたいと思うんです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、 あなたは私たちをもともと神の形に作ってくださって、鼻に命の息を吹き込んでくださり、神が霊であるように私たちを霊なるものとして作ってくださいました。しかし私たちは霊なる存在であるということを捨てて、肉なるものとして生きることを選び取り、朽ち果て滅び土くれに帰ることを選択していった者たちです。しかしあなたはそれを良しとはなさらずに、良しとするどころか、神が神であられることを捨ててでも、神の存在を犠牲にしてでも、霊なる存在であるということ、神に至り、神につながり、神と共に生きる、そして神の霊がそのうちに住まう存在であるんだということを回復させてくださるために、主イエス・キリストを送ってくださったこと、感謝いたします。ルカが伝えてくれた神に至るという事実を、そんなバカなと思ってしまう罪が私たちのうちに救っていますから、どうかこの罪をあなたが打ち破ってくださいますように。主イエス・キリストの誕生によって打ち破られたその事実を、私たちの体に、霊に体現させてくださいますようにお願いいたします。神を知る者として、まだ神を知らない人々に神を知らせていくことができますように、主イエス・キリストにつながり、神に至ることが人間の本来あるべき姿なんだということを、愛を持って伝えていくことができますように感謝いたします。私たちの唯一の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌135番になります。賛美を捧げていきながら、クリスマスの席上感謝献金も共に捧げていきましょう。では賛美いたしましょう。Oh. それでは感謝の祈りを古川役員にしていただきます。
お祈りいたします。天の父の神様、私たちはあなたから離れたゆえに不安定でさまよい、人に物にいろいろなものに寄りかかって必死に生きようとしています。そんな私たちに神様は、戻っておいで、あなたは私のところから来たのだよと教えていただくくださるために、イエス様を2000年余りの前、クリスマスのこの日に送ってくださいました。ありがとうございます。今その素晴らしいプレゼントの感謝として捧げ物をいたしました。どうぞ目計画のために用いてください。この祈りを主イエスキリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン、
アーメン。はい、ありがとうございます。はい、それでは名残惜しいですけれども、2022年のテーマソング、最後、本当最後の最後になってしまいました。2020年テーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。遡ると神に至る、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、主イエスキリストの誕生の恵みを必要としている者たち、すべての人々の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。